今朝私たちに与えられている聖書の箇所をお読みいたします。詩編の42編1節から11節です。旧約聖書の975ページになります。詩編の42編です。それではお読みいたします。詩編42編、指揮者のためにコラ人のマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと、人が絶えず私の言う間、私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。それゆえ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが、私は我が岩尾なる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は 敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。以上の箇所から主を待ち望むと題して、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。しばらく使徒信条をですね、見てまいりました。使徒信条を終えましたので、また4月からは新たな聖書の箇所に入りたいと思いますけれども、今週そして来週は少し詩編をですね、こう開いてみたいと願っております。特に今日は詩編の第42編のところを読んでいただきました。この42編はよく皆さんご存知の詩編でもあり、そしてまた夏になると本当にこう実感するという方もありましたけれども、本当にその面でよく愛されている詩編でもあると思います。でもここで歌われているその詩編の作者の心情、思いというものは、今の私たちがしばしば経験しているところでもあるかと思います。いくつか見てまいりますが、まず一つは神への飢え渇きということが42編の1節2節にあります。もう一度にしますと、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうかとあります。ここにはこの詩編の作者の思いというものが、まあ、特に二つの言葉でも表されていますけれども、それはまず鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、私の魂は神を慕いあえいでいると言います。この谷川の流れという言葉は、 まあ、とても、まあ、きれいな言葉でもあり、そしてそこにはきれいなですね、谷川の水、それが勢いよく流れている、そんな様子をですね、思い浮かべてしまうかもしれません。日本の谷川の流れは確かにそうであるわけです。ですが、ここでの谷川の流れの水というのは、そのようなきれいなものではないようですね。イスラエルの乾いた気候の中では、しかも夏の日照りで、川の水も少なくなり、川床にですね、残っているわずかな水のことでもあるようです。きれいでもない、でも水であるということでした。でもそのようなきれいでもないわずかな水であっても、本当に必要とし、そのわずかな水であっても死体あえいでいるというわけです。生きるためには贅沢など言っていられないというところでした。そのような気持ちというのは、戦後の大変な中を通られた方々は実感しているところでもあるかと思います。わずかでも飢えを満たせれば、本当にそれだけでもという気持ちになるわけですが、まあ、ここにおいても本当にそのようにしたい、神をしたい、あえいでいるというわけです。そしてそこでは特にまた、私の魂は乾いていますとあります。夏の日照りの中で乾ききるように乾くわけです。もちろんそれは体の乾きではなくて、魂の乾きであるといいます。食べ物は十分に食べても、また多くの欲しいものを手に入れることができたとしても、地位も名誉も手に入れたとしても、でも心が乾くということがあります。あるお金持ちが突然大通りで車を止めて、大金のお札をですね、ばらまいたといいます。そして彼が叫んだのは、自分が本当に欲しいのはお金ではなく、まあ、心の平安である。魂の満たしである。そんなふうに叫んだと言います。まあ大金など、そんな大金など持ったことない、私たちは感じられないかもしれませんが、でもどんなに多くのものを手に入れたとしても、でも魂の渇きはそこにありました。しかもそのような渇きは何を求めてかとなると、それはここで神を求めてとあります。神を求めて渇いている、しかも生ける神を求めてとあります。手はあっても助けることができない、足があっても歩くことができない偶像の神々ではなく、今も生きて働かれる神を慕い、あえいでいる、乾いているといいます。神といっても、それぞれ人々の思うところは様々かもしれません。神社に祀られている神、あるいはお寺にある仏さん、そうかもしれません。でもそれらは何もできないというわけです。ある方の家が少し火を出してしまったそうですけれども、その火事の時に、そこのおばあさんが何よりも仏壇を抱えて逃げ出したというわけです。そして、すなといった言葉は、この仏さんを助けることができてよかったという言葉だったといいます。人が助けなければならない神、仏、ではなく、人をですね、折にかなって助けることのできる生ける神、その聖書の語る生ける神を求めて、死体あえいでいる、乾いているというわけです。私たちにこの作者のような神に対する深い飢え渇きがあるだろうかとなります。礼拝に来ることにおいても、そのような飢え渇きを持って出ているだろうか。それとも不遜にも、あるいは不経験にも礼拝に出てやっているという気持ちや、あるいは惰性となっていないかとも問われます。あるいはまた礼拝に出て、でも何も恵まれなかったということを語るものもあります。何をもって恵まれるのかということも大きな問題ですが、恵まれないと感じる中においては、深い飢え渇きを持って神の前に出ていない、礼拝をされていないということもあります。聖書は、求めなさい、そうすれば与えられますと言いますけれども、求めもしないで与えられなかったということもあります。わずかに残った 流れの水を下にあえぐ鹿のように、神への深い上渇きを持って神の前に出る、そのことの大切さがあります。そしてさらにこの詩編は、この第2位は苦痛または絶望ということがあります。42編の3節から11節にそのことが語られております。もう一度読みしますと、昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分の内で思い起こし、私の魂を吸い出しています。私が祭りを祝う群衆と共に喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へゆっくり歩んでいったことなどを、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを、私の神、私の魂は私のうちでうなだれています。それ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミサラの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命のある神への祈りが、私は我が岩尾なる神に申し上げます。なぜあなた私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと。我が魂をなぜお前はうなだれているのか。なぜ私の地で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神をとあります。第2は苦痛と、絶望ということですが、ここで詩編の作者はその苦しみがどれほどであるかを語ります。昼も夜も私の涙が食べ物でしたとあります。寝ても覚めてもその苦しみのために悩んでいました。苦しみが食べ物だと、涙が食べ物だと言えるほどでした。おそらく皆さんそれぞれに、人には軽々しく言えないような苦しみや、あるいは悩み、あるいは悲しみの中を通ってこられたことかと思います。人は自分ほど悲しみと苦しみの中を通った者はいないとうぬぼれるわけですけれども、人は皆それぞれ涙が食べ物でしたというような経験をしてきているかと思います。人々にあえて言わないだけということもあります。ある方に言わせれば、人に話せるのはまだ軽いと言いますけれども、そうかもしれません。ここでの作者の出会っている苦しみが具体的にどのようなものであるかは分かりません。ですがそれは大きな試練であり、大変な状況であるということは確かでした。その苦しみは人々の言葉によってさらに手痛いものとなりました。苦しみの中にいた彼に対して人々はさまざまなことを言います。42編の3節では、お前の神はどこにいるのか。人がですね、絶えず私に言う間とあります。あるいはまた10節でも、お前の神はどこにいるのかとあります。そこにおいても、作者に敵対する者たちが作者のことをですね、さまざまなことで罵っているというわけです。ここでは、お前の信じている神はどこにいるのか、お前がこんなに苦しみあるいは悩んでいるのにその神は助けてくれないのか、お前の信じる神は何もできない神ではないか、生ける神ではない、そんな批判やまた言葉が彼に投げつけられるわけです。私たちもそのような経験をすることがあるかと思います。信仰者が、クリスチャンが病気になったり、あるいは失敗したり、苦しんでいるときにですね、信仰を持っているのになぜ そんなことが起こるのか、あなたの信じている神様は助けてくれないのか、いろんなことを言われることがあるかと思いますし、また言われてきたかと思います。これはクリスチャンにとっても悲しいことであり、心痛いところでもあるかと思います。どのように答えてよいか苦しむところもあるかもしれません。冷静な時ならば、神は試練を与えているのだとか、あるいは全てに時があると答えることもできます。ヨブのように、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、死は与え死は取られる、死の皆は本べきかな、そのように冷静である時には言えるかもしれません。またヨブの妻がヨブに対して、苦しみの中に置かれてどん底にあったヨブに対して、それでもなおあなたは自分の誠実を神に固く保つんですか、神を呪って死んでしまいなさいとヨブの妻は言いました。でもその時にヨブは、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けるべきではないかと答えたわけです。でもなかなか私たちがその戦いの中にあり、苦しみのどん底にある時にはなかなかそのようには言えないものかもしれません。しかもその解決の兆しが見えない、その中に陥っていることもあります。この短い詩編であるわけですが、詩編の作者は自分自身にこう言います。五節においても、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、あるいは十一節でも、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのかと繰り返し語っています。このそのような深い悲しみの中にあり、また六節において、私の神、私の魂は私のうちでうなだれているとも言います。心がうなだれ、乱れ、そして絶望しているのもやむを得ない中にありました。それでその苦しみは、神の自分への裁きではないかとさえ感じてしまうわけです。苦しい中に置かれ、戦いに置かれると、これは神の私に対する裁きではないかと思ってしまうこともあります。この6節、あるいは7節にあります。それに私はヨルダンとヘルモンの地から、またミサルの山からあなたを追い越します。あなたの大滝のとろろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波や皆、私の上を越えていきましたとあります。ヨルダン川の源流であるヘルモン山からの水が大滝のようにして自分の上を乗り越えていく、そして深い淵に落とされたように感じるというわけです。この七節の表現は神の裁きを表す表現であるわけです。ですから彼としては、その苦しみの中、これは神の私に対する裁きではないか、そんな思いもありですね、本当にどん底の中に置かれていたわけです。人々からそしられ、お前の神はどこにいるんだとそしられ、解決の糸口も見えない、神から捨てられ、裁かれたようにさえ感じてしまう、そんな中に置かれていました。皆さんの中においても、そのようなところを通ってこられた方もいらっしゃるかと思います。そして第3には、待ち望みということがあります。この詩編の中で作者は自分自身に語りかけています。42編の5節においてはですね、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを、神を待ち望めと言います。11節でも、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よとあります。苦しみのどん底の中にあっても、作者は神を待ち望むことができるようになっているわけです。なおも神を待ち望む、そう告白をします。でもその苦しみの中で、どのようにして神をなおも待ち望むことができるんだろうか。そこには一つは、喜びの回想といいますか、喜びの日を思い起こすということがありました。どん底の中で彼らが成したことは、喜びの日々を思い起こす、回想するということでした。 喜びの日々を回想することは良いことであるわけです。42編の4節にあります。私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをとあります。そこには良きことを思いを出し、心を注ぎ出す姿があります。私たちの心が、あるいは思いが今の苦しみにだけ注がれていると、私たちはますます絶望の淵に沈んでもいきます。ますます暗くもなる、底なし沼に沈むようになってしまいます。でもそんな時にもですね、かつての幸いを思い起こすということでした。かつて神が与えてくださった喜びを思い起こすこと、それが回復への一歩ともなりました。イスラエルの民はそのようにしてきました。民は苦難の中に置かれると、絶えず神がエジプトの苦しみから救い出してくださった、あの紅海で水を分けて道を作り民を救ってくださった、その救いの時を思い起こし、そしてさらに希望へと向かっていったわけです。支援の中にはそのような支援もあります。苦しみの中で民が思い起こすことは、神が民を愛し、あのエジプトから救い出してくださった、そして喜びの歌を歌った、その時のことを思い起こし、また前へと向かっていくわけです。作者が今思い起こす良きことは、多くの人々と共に礼拝に出かけた日々のことでした。四節で、神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをとあります。喜びと感謝の声を上げて、神の家へと向かっていったあの日々、主にある兄弟姉妹と共に神を礼拝した、賛美をした、あの喜びの日々を思い起こすわけです。そしてそのようにして我が魂を神を待ち望めというわけです。私たちもやがて体なりが不自由になり、教会において礼拝を捧げることの難しい時が訪れるかと思います。そのような時には今主にある人々と共に喜び感謝を持って礼拝できていることの幸いを、その幸いであったことを思い起こすことになるかと思います。まあ、そのためにも今成している礼拝の日々を本当に良きものとして持っておきたいと思います。その喜びの回復が力となるということがありました。もう一つのことは、それはやはり祈りでした。八節にあります。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命のある神への祈りがあります。喜びの日々を思い起こすと同時に、神への祈りへというわけです。昼には神が恵みをくださった、夜には神への賛美があるといいます。そして神に祈るわけです。第三版では、私の命、神への祈り、私の命、神への祈り。2017番では、私のこの命なる神への祈りとあります。神が今も命を与え、生かしていてくださる、その命の神への祈りを持ってというわけです。しかもその祈りは、決してきれいな言葉による整った祈りでもないようですね。9節、10節にあるように、心のありだけをですね、神にぶつけるような祈りでした。神、私のことを忘れてしまわれたんですか。なぜ私は彼らの家に嘆かねばならないんですか。なぜ嘆いて生きていかねばならないんですか。神はどこにいるのかとそしる人々、その彼らを放っておかれるのですか。そのような訴えを祈りをしています。そこには神と格闘したヤコブではありませんけれども、似たような神とのぶつかり合いもあります。このようにして作者はですね、さまざまな苦しみの中で魂が飢え渇き、心も地に乱れる絶望の中に陥りました。でも礼拝を捧げることのできた喜びの日々を思い起こし、また 命の神であるその神への祈り、そしてその神を待ち望むということを成しました。待つことはなかなか難しいかと思います。私たちはせっかちであり、神のなされることを待てないで自分で勝手なことをしてしまって、しばしば失敗をしてしまいます。あのサウル王もそうでした。サムエルはサウルに対して、私が来るまで、私が来てなすべきことを教えるまでここで待っていなさいと言いました。でも前の状況がどんどん思わしくないように進んでいるように見えた。その中でサウルは、その中でですね、このサウルはですね、本当に混乱に陥り、そして自分で生贄を捧げ、神から叱られ、王座を失うことにもなりました。人事ではないと思います。神はすべてのことをご存知であるならば、その神を信頼して待つということでした。聖書は、詩編などにおいても、あなたを待ち望む者は誰でも恥を見ない、神を待ち望む者は恥を見ないとあります。また、有名なイザヤ書40章のところを読んで終わりたいと思いますが、イザヤ書40章の31節からをお読みいたします。旧約聖書、イザヤ書40章のところですね、27節から31節をお読みします。旧約聖書の1232ページですね、旧約聖書1232ページのイザヤ書40章27節から31節のところです。お読みします。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れ力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。この約束をですね、いつも心に留めて、そしてまたこの週も共に歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、詩編の作者もそうでしたが、私たちもそれぞれそれぞれの人生においてさまざまな困難に出会い、試練に出会い、心をうなだれる、心を弱るときしばしばあります。けれど神様、その中にあってなおあなたを待ち望み、あなたが宮沢をなし最善をなしてくださることを信じ待ち望むことのできる、そのようなものとなしてくださいますように、心からお願いをいたします。兄弟姉妹たちの中にあって、今さまざまな戦いにある方々の上には、死の中にある方々の上には、特にあなたの支えや帰りがありますようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、御言葉の励ましを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。